こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。詳しく学ぶ世界遺産300第6番は、世界遺産検定2級に対応するために世界遺産検定事務局が編んだ公式テキストである。2025年3月時点の登録状況を踏まえ、日本の世界遺産26件と世界の代表的な遺産300件を写真とともに取り上げる。単に登録物件を国別地域別に列挙する図鑑ではなく、世界で最初の世界遺産、文化的景観、絶滅危惧種といった論点を軸に構成されている点が特徴である。世界遺産条約の基礎、日本の遺産、宗教、古代文明、歴史地区、都市計画など、19章を通じて対象を比較しながら学べる、検定の知識を身につける実用書であると同時に、遺産を自然、文化、信仰、政治、禅という複数の文脈で理解するための入門的な参照書でもある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に世界遺産条約の基礎を。個別遺産の理解へ接続する構成、本書の出発点は著名な観光地の名称を覚えることではなく、世界遺産という制度を理解することにある。第1章で基礎知識を置き、その後に日本と世界の具体的な遺産を学ぶ構成は、登録物件を単発の知識にしないために有効である。世界遺産は文化遺産、自然遺産などの区分だけで意味が尽きるものではない。人類の歴史、信仰、居住、交易、自然環境、生物多様性といった価値が保護の必要性と結びついて登録対象となる。本書はこうした前提を踏まえ、個々の遺産をなぜ評価されるのかという視点で捉える学習を促す。検定対策では、登録年や所在国などの事実確認も必要になるが、制度的な枠組みが分かれば、似た遺産と異なる遺産を整理しやすい。世界遺産を固定された名所のリストではなく、国際的な保全制度の下で評価継承される対象として扱うことが本書の学習設計の土台になっている。次に、日本の26件と世界の300件を往復し比較の視野を作る第6番は、2025年3月時点で登録されている日本の世界遺産26件を収録し、合わせて世界の代表的な遺産300件を紹介する。この配分には日本の事例を確実に抑えながら、それを世界史的、地理的な文脈に置き直す役割がある。日本の遺産だけを学ぶ場合、寺社、城郭、産業、自然などの価値を国内史の枠内で理解しがちである。対して本書では、歴史地区、宗教建築、文化的景観、古代文明、自然保護地域といった主題を通して海外の事例にも触れるため、日本の遺産が世界の多様な保全対象の一部であることが見えやすい。写真を伴う紹介は、建築様式、都市の形態、地形、景観の違いを視覚的に把握する助けにもなる。ただし、写真は記憶の入り口であって結論ではない。本書の価値は、視覚情報を手がかりに登録の背景、他の遺産との共通点、地域固有の条件へと理解を進められる点にある。試験学習においても、地名と名称の暗記を比較知識へ変える構成といえる。さらに、テーマ別分類が示す遺産同士の横のつながり、本書を特徴づけるのは国別の紹介に偏らず、世界遺産をテーマごとに配置していることである。例えば、世界で最初の世界遺産、文化的景観、絶滅危惧種という主題は、地域や時代が離れた遺産を同じ問いのもとに比較させる。これにより、世界遺産の多様性は単に数が多いという意味ではなく、評価の対象が建造物、都市、生活と環境の関係、野生生物の生息地まで広がっている事実として理解できる。文化的景観を学ぶ際には、人間の営みと自然環境を切り離さずに見る視点が必要になる。また、絶滅危惧種に関わる自然遺産は、景観の美しさだけでなく、生態系の保全という課題を考えさせる。さらに、シリアルノミネーションやトランスバウンダリーを扱う章は、一つの国や一地点だけでは捉えにくい遺産のあり方を示す。物件名を個別に記憶するだけでは見落とされる。登録の単位、国境を越える協力、共通価値という論点を整理できる点で、このテーマ編成は検定学習にも一般的な理解にも実質的な意味を持つ。そして、宗教都市、古代文明を分けて学び、文化史の混同を防ぐ。全19章の後半では、キリスト教をカトリック、プロテスタントと正教会、東方諸教会に分け、イスラム教、仏教、世界の宗教へと視野を広げる。さらに、古代ギリシャとヘレニズム、ローマ帝国、先史時代、古代文明、アメリカ大陸の文明、東南アジアなどを扱う。この区分は、宗教建築や遺跡を一括して古い名所として覚える学習を避けるために重要である。建築物や都市空間は、信仰の実践、政治権力、交易技術、民族の移動などと結びついて形成される。同じ宗教に関わる遺産でも、地域と時代によって建築装飾、都市との関係は異なるし、同じ都市遺産でも計画都市、旧市街、巡礼地では評価の焦点が違う。本書は歴史地区と旧市街、 都市計画を独立した論点として置くことで、建物単体ではなく都市の構造や継承の問題にも目を向けさせる。検定では用語の識別が求められるが、こうした章立ては用語を暗記する以上に文化市場の位置づけを混同せずに整理するための枠組みとして機能する。最後に、英語で読んでみようが加える名称暗記を超えた学習の補助線、本書にはおよそ50件の遺産を英語で説明する英語で読んでみようという要素が設けられている。これは英語試験用の教材を別途組み込んだものというより、世界遺産が国際的な制度と情報共有の対象であることを意識させる補助的な仕掛けと考えられる。世界遺産の固有名詞には地名、宗教用語、建築、地形、生態に関する語が多く、英語表現に触れることで日本語の名称だけでは見えにくい意味のまとまりを確認できる場合がある。また海外の資料、博物館展示、旅行先の案内などに接する際にも基礎的な説明を読む経験は役立つ。ただし、本書の中心はあくまで世界遺産検定2級に向けた体系的な知識であり、語学テキストとして完結するものではない。英語コーナーを遺産の価値を別の言語で言い換え、理解の曖昧さを点検する機会として使うのが現実的である。写真、テーマ別整理、日本語の解説、英語の短い説明が併記されることで、視覚概念言語の複数の入り口から復習できる点に、この付加要素の意義がある。結論として、本書を第一に読むべきなのは世界遺産検定2級の受験者である。公式テキストとして日本の遺産と世界の代表的な300件を試験で問われうる基礎制度や歴史、宗教、自然保全の文脈とともに整理できる。とりわけ物件名、所在区、時代だけを断片的に覚える学習に行き詰まっている人に向く。テーマ別の章立てを利用すれば、文化的景観、国境を越える遺産、歴史都市、宗教遺産などを比較し、知識の関連を作りながら復習できるためである。世界遺産に関心を持つ一般読者にとっても、旅行ガイドでは得にくい登録と保全の観点を学ぶ入り口になる。一方、訪問時の交通、宿泊、鑑賞順路を知りたい人には別の実用ガイドが必要だろう。また個別遺産を学術的に深掘りする専門書とも役割は異なる。本書の採択点は、写真付きの外観性を保ちながら19章のテーマ構成によって遺産同士を結び、検定対策と体系で理解を両立させていることである。日本と世界を往復し、文化と自然を同じ国際的枠組みで捉え直したい読者に実用性の高い一冊となる。ご支援いただける場合は、世界遺産検定事務局、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。